ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある通りに一人の男性の方が物乞いをしてました。どうぞ何かください、そう言ってたんですね。ある女性が、そこに通りかかって、そしてその男性のところに行くと、何かくれませんか、こう言うんですね。その女性はね、少し綺麗な身なりでね、こう言ったんです。あそこのカジノで使えるチップがあるから、これでちょっとカジノ行ってきなさいよ。こう言うと、その男性はありがとうございます、でもすいません、私賭け事はしないんですよって言ったんですね。あ、そうなの、うん、じゃあさ、あそこのお店でね、さっきね、小さい缶ビールもらったから、これでも飲んでいなさいよ。そうするとその男性が、ありがとうございます、私ね酒も飲まないんですよ。そうすると、そうなの、じゃあ私ちょっとこれ持ってタバコあるんだけど、タバコでも吸う？って言ったら、すいません、私タバコも吸わないんですよ、ね、なんか食べ物でもくれないですかね。そう言うとね、その女性がこう言ったんです。うわー、神様ありがとう、ちょっとあなたうちに来てくれる？って言ったんですね。あ、なんか食べ物でも食えるのかなと思ってね、その男性行ったんです、家にね。ただね、なんで私ね、これ行かなきゃいけないのかなって思ってね、すいません、なんで私あなたの家に行かなきゃいけないんですかってその女性に ね聞いたらね、その女性こう言ったんです。実はね、私の旦那は酒もギャンブルもね、タバコもひどいのよ。昨日ね、注意したらね、この世に酒もギャンブルもタバコも吸わないやつなんかいるわけねえだろって言ってたから、ね、そんなやついたらやめてやるよ、見してみろよって言ってたから、連れてっていいって言ったんですね。まあそのね、ご主人のね、まあ、話もわかりますね。そんなやつ実在するわけねえだろってことですよね。まあ、皆さん、今私たちが学んでいるこのね、マリア、そしてエリザベスの元に起こったことですけど、そんなこと本当にあったの？そんなことあったんだろうか？なんてね、言えるような箇所ですよね。まず先々週のメッセージでは、ザカリアとエリザベスというね、夫婦の元にガブリエルが来て、そして神様からメッセージを携えてきました。先週は、そして今週、先週今週続いてますけれども、マリアというね、女性、まあ女の子ですよね、10代だったんじゃないかって言われてますけれども、そのマリアに、今度はガブリエルがメッセージを持ってきました。ね、ザカリアとエリザベスには、ヨハネという子をあなたは産むよ。そしてマリアに対して、もちろんヨセフに対しても、今度は救い主をあなたは宿す、こういう言葉を届けに来たんですね。そうするとマリアは38節でこう言っています。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りになりますようにって言ったんですね。さあ、今日の箇所でそれを聞いたマリアは今度どこに行きましたか？ね、ユダに行ったんです。なんで、まあ、ユダって地域の名前ですけれども、そこはエリザベスとザカリアがいたんですよね。そしてそのエリザベスのところに行って、お互いを祝福し合ったんです、ね、じゃあマリアはなんでエリザベスのところに行ったと思いますか？もちろんそれはガブリエルがマリアに今日の箇所で言ってますよね。エリザベスも神の約束、これをねいただいている、その神の約束をマリアは見に行ったんですと、おそらく自分に与えられたその約束もシェアしたんでしょう ね。そしてお互いが励まし合ったんですよね。神様によってその身に起こった素晴らしいことをお互いに祝福し合ったんです、ね、これはね、本来教会が持つべき姿ですね。皆さん、先週どんないいことありましたか？いやー、仕事が始まって、 ちょっと子供から解放されましたなんてね。 ね、でも子供と過ごす時間もいいなって思いましたとかね。いや、新しいプロジェクトも始まってこれから楽しみです、ね、その多くの場面で神様が働いてくださってるんですね。そして教会に来て同じ信仰を持つ仲間と、いや実はね、先週こんな素晴らしいことがあってね、あ、そうだったんだ、私も実はこういうふうにして神様がこんな素晴らしいことをしてくださったの、こうやって私たちは神様にいただいた祝福や奇跡をここで分かち合う、ね、そしてもう一度神様に感謝し合う、これがね、教会の麗しい姿ですね。まさにエリザベスとマリアもそのようにお互いが祝福しシェアしちゃったわけですよね。さて今日の箇所でエリザベスはこう言っています。45節で、主によって語られたことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いなことでしょう、こう言ってるんですね。あれ、なんか似たようなことを言ってた人がいましたね。マリアです。マリアも同じように、あなたのお言葉通りこの身になりますようにって言ったんですね。この二人は二人とも神が語られたようになりますようにね、神が望まれたことは必ず実現します、こうやって信じて祝福し合った、そして神様にそれを語ったわけですよね。でも皆さん、ちょっと考えてみてくださいね。ガブリエルがこの2人の女性にこのメッセージを語った時に、それをこの2人は容易に受け入れられるような状況ではなかったんです。マリアはどういう状況でしたか？マリアはヨセフと婚約していたんです、ね、あの当時のユダヤの風習では婚約期間は1年間あります。花嫁修行、ね、花嫁になる、まあ、身支度をするわけですよね。その時に何かあった場合には旦那さんの方からね、それを婚約を破棄はできるんです、ね、何かそぐわないことがあったりねしたらです。またその時に誰かと関係を持ってしまったら、これは婚約破棄どころじゃないんです。これは死刑に値する罪に当たるんです。これは立法で定められたユダヤの考え方ですね。当時マリアはこの婚約期間に身ごもってしまったんです。もしそのまま旗から見たらどうですか？結婚しないうちに身ごもってしまったんです。完全にこれは姦淫の罪として見られてしまうんです、ね、皆さんがそんな約束を持ったらどうですか？見る見るうちにお腹が大きくなってくるんです。マタニティフォトなんて撮ってる場合じゃないんですね。こうやってね、そんな場合じゃないんです。もし見られたらね、どうしたのマリア、まだ結婚してないわよね、ヨセフと、いや違う男性と、なんて言われてしまうんです。一方この、ヨセフとマリアが住んでいたナザレという村は小さな村です、ね、数百人しか住んでない、多くても1000人ぐらいしか住んでなかったんです、ね、おそらくそれぞれが助け合って、生活していた共同体です、ね、だから、ね、おそらく週の、初めには神様を共に礼拝するような場もあったでしょうね。食べ物をシェアして合う物々交換もあったと思いますよ、ね、その時にですよ、最近マリア見ないわよね、なんか実はね、この前ね、水汲んでるの見たんだけど、なんかちょっとお腹が大きいの。マジで。なんか、インスタも全然更新されない。Facebook も。なんかあったと思うよ。だってマリア結構ね、盛んだったもんね。インスタグラム。ストーリーなんていつも出してたもんね。なんてね。それぐらい小さい村だったんです。もし誰か人が見てしまったら、おそらく何かを疑う、訴えられてしまってもおかしくない。おそらくマリアは家にとどまったと思います。そして神様に祈ってたでしょうね。どうかこの身に起こったことが、私は理解できないかもしれない、 でも神様その身になりますように、そのようになりますように。ヨセフもね、心配で見に来たでしょう。大丈夫マリア、うん大丈夫、ね、もう少しだから待っている、ね、もうマリアとヨセフにとっては危機的な状況だったんです。じゃあエリザベスとザカリアはどうでしたか。エリザベスとザカリアは別に危機的な状況じゃなかったんです。ただ2週間前にも学んだように、ずいぶん子供を持つには年が上だったんです。おそらく60代だったんじゃないか、もっと上だったかもしれないとも言われているんです、ね、特に危機的な状況ではなかったかもしれないけども、人間的に見たらザカリアもエリザベスも無理なんです、ね、つまりこの2人とも社会的に見ても人間的に見ても子供を宿すのはもう無理な状況だった、受け入れがたい状況だったんです。でもこの2人は、マリアもエリザベスも2人ともお言葉通りになりますようにと言ったんです。これが今日の重要なポイントです、ね、この周りの状況がどうであったとしても神の言葉に信頼する、神がこう語られたら私はその通り受け入れる、これが今日の重要なポイントなんです。私たちの、ね、人生においても危機的な状況っていうのはあるかもしれないですよね。もしかしたらそれは人間的に考えたら無理かもしれない、いや自分の能力的に考えたら無理かもしれない、ね、それは仕事かもしれない、将来的な悩みかもしれない、経済的なものかもしれない、ね、マリアとエリザベスもそうだったんです。人間的に考えたら、風習的に考えたら無理なんです、そんな授かるなんて。でも神に不可能はないんです、ね、だから私たちがどんな状況にあったとしたとしても、もちろんあなたの力では無理なんです、その状況的にも無理なんです、考えたら無理なんです。でもその時に思い出してほしいのは、神様に不可能はないってことなんです。これが私たちが信仰生活の上で持つべき思いなんですね。今だったら、うん大丈夫だ、しんちゃんそう言ってたね、励まされた、どうなの大丈夫だぞって思うんですけど、明日になったらでもなって思っちゃう人もいるんですね。私たちそういうことを忘れがちなんです。だから私たちは神の言葉が必要なんです。私たちの聖書の言葉、御言葉はいつも神様との約束を思い起こさせてくれるんです、ね、今日の箇所でマリアとエリザベスが神の言葉に従って神の言葉を中心に生きたように、私たちもその神の言葉が今与えられてるんです、ね、その上に私たちは信仰の土台をね置くべきです、ある家では停電に備えて非常灯っていうのが置かれてたんですね。ありますよね、非常灯ね。しかしまあ普段は使われていなかったんですね。だから家族は誰もそれを目に留めなかったんです。でもある夜、大きな嵐がバーって来た時に全ての部屋の電気が消えてしまったんです、ね、で家族はどうしよう、ねえお父さんどうするって言うと、お父さんはうん大丈夫だよ、ちょっと待ってなさい、そう言って引き出しを開けてその非常灯を手にしてポッと光をつけてくれたんです。もちろん真っ暗に対してその非常灯の明かりはそんなに強くなかったんです。でも暗闇の中で十分にその光はその部屋と家族を照らすことができたって話なんです。これはね、御言葉と私たちの心に紐づいているような例えなんです。通常はねすいません、新年始まってうわー楽しみだな、ね、でも楽しみだけじゃないです。時々ある心の場所が電気がポッと消える時があるんです。心配事があるんです。あれはどうしようかな、急に光が消えるんです。ここにもこっちの心の光も消えるんです。何か不安があったりすると消えてしまうんです、ね、予期しないさまざまなことが起きると、いつも心に電気がついていたのに、 あるところだけ消えてしまったりするんです、ね、でも皆さん、さっきの話のように非常灯になるものがあるんです非常灯があるんです。それが神の言葉なんです。神の言葉を私たちが私たちの心に住まわせておくときに、それはその時はもしかしたら、ね、なんでこれを覚えなきゃいけないんだろう、なんでこんなことは頭にあるんだろう、そう思うかもしれないんです。でもそれはさっきの話の非常灯のように、もしかすると何かがあったときにその言葉があなたを照らしてくれるかもしれないんです。詩篇119編の105節でこういう言葉がありますよね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、ね、神の言葉はいつも私たちの心を照らしてくれるんです、ね、だからパウロはね、こう語ってますよね。ピリピの4章13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって言ったんです。パウロは危機的な状況を何度もくぐり抜けた人なんです。いつも心が暗くなるだけじゃなくて命が狙われていたんです。パウロを殺そうとたくさんの人たちがパウロを追っていたんです。その中でヨーロッパを3度伝道旅行したんです。それでも彼は殺されなかったんです。もちろん神様の守りがあったからかもしれない、ね、でもね、パウロのうちにはこの言葉があったと思いますよ。確かに私では無理かもしれない、でも私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだ、こう言ってね、パウロはいつも自分自身を奮い立たせていたと思います。そしてね、これは今日の私たちが持つべき言葉です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる、ね、どうか皆さんこれをね、皆さんの心に、心の非常灯として今日蓄えてくださいね。またパウロはこう言ってますね。第2コリント4章8節から9節で、私たちは四方八方から苦しめられても窮することはありません。途方に暮れても行き詰まることはありません。迫害にあっても見捨てられることはありません。倒されても滅びることはありません。なぜなら上を見ればいつも神様がいらっしゃるからです。そう語ってるんですよね。そう考えるとね、信仰、神様に信頼するっていうことは、状況が理解できたから信じることじゃないんです。ね、全てが崩れても神の言葉に自分を委ねる決断であるってことですよね。これがね、今日のね、一つ目のポイントですね。神の言葉をいつも信頼する。さて、今日の箇所から学べるもう一つのことは、全ての主役は神ご自身であるということですね。マリアは救い主を授かると聞いて、私選ばれちゃったとは言わなかったんですよ。やだ、選ばれちゃった、素晴らしいでしょ、あれだけの予言があって私が来ちゃったの、私にね、とは言わなかったんですよ。こう言ったんです。私は主の恥ためです、謙遜をもっと応答したんです。エリザベスはマリアを見た時どうでしたか。マリアやったじゃん、私の親戚から救い主が出るなんてやったわよ、私も、とも言わなかった。マリアは私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう、ね、マリアもエリザベスもクローズアップしたのは主ご自身だったんです。救い主だったんです。自分主体ではなくて、あくまで主ご自身の御心を求めて、そしてご自身に全てを委ねて歩んでいたんです、ね、つまりね、彼らの人生の中心は神ご自身だったんです。自分はどうでもいい、自分はただそれに主に仕えるものである、だから私は分からない、でも主ご自身の御心を求める。ある舞台での話です、ね、先日もコンサートがありましたね。後ろに照明さんがいらっしゃいました、ね、で照明さんはね、スポットライトの位置を、ね、しっかりと合わせなきゃいけないわけですよね。また違う、照明の、を合わせますけれども、その舞台ではリハーサルが始まると若い男性にスポットが当たったんですね。 最初にその男性がパッと真ん中に来て、そして少しセリフを言って、彼はそのまま横に行って、そして劇が始まっていきます。でその彼にスポットライトが浴びてるんですね。でも動いてる劇は真ん中で動いてるんです。スポットライトは彼に当たってるんです。で彼は特に何もせずにこうやって見てるんですね、傍観してるんですね。そうするとね、あの監督がマイクでこう言ったんです。
あ、すいませんすいません、照明さんちょっとスポット当て直してって、あのその人主人公じゃないからって言ったそうです。
間違った人にスポットライトが当たっていたんですよね。あの舞台でね、間違った人にスポットライトが浴びてたら、その劇の意味って分からなくなっちゃうんです。本当の意味って分からないんですね。これは私たちの人生でも言えることですね。俺が全部やる、これは俺の舞台だ、俺がやってやるって自分の人生でやってたらね、いつか疲れちゃうんです、ね、自分にスポットライトが浴びたいこう思ってたら、人生の意味も分かんなくなっちゃうんです。その時に私たちの中心を神様にする時に全てがね見えてくるんです。なぜかというと、私たちに素晴らしい人生を与えてくださっているのは私たちの神様だからです、ね、神様と共に歩む時にしか私たちは私たちの人生の意味を、本当の意味を分からないからです、ね、だからね、私たちはね、その神様ご自身を私たちの人生の中心のに置いて、そして歩んでいくべきですね。その時に私たちがどう生きればいいのか、どう歩んでいけばいいのか、ね、それが分かるからです、ね、どんな時にも神様を中心に歩んでいきましょうね。最後に、一人の、ね、方を紹介しますね、ホレイシュ・スペイフォードっていうね、人ですね。で19世紀アメリカシカゴで大成功した弁護士の方なんですね。この方、そして事業家で、すごく信仰に熱くて、家族思いで教会にも仕える、そういう素晴らしい人生を送っていました。しかし1871年シカゴ大火といって、シカゴで大きな火事がありました。それで全ての財産を失ってしまったんです。もう彼は途方に暮れていました。自分の人生にはもうちょっと休憩が必要だ。で家族を呼んで、彼には奥様と4人の娘さんがいたんです。そしてその5人に対して、ちょっとヨーロッパで休暇を取ろう、そして、大西洋周りで彼はヨーロッパにその家族を送ったんです。そしてあとでね、自分はね仕事を収めてから合流しようと思っていたんです。それが1873年の話ですね。この1873年ある大西洋横断中の船が別の船と衝突して沈没してしまいます。なんとその船にこの彼の家族が乗っていたんです。誰一人と、彼の家族は誰一人として助からなかったんです、ね、知らせを受けたペイフォードはすぐに妻のもとに向かいたい、亡くなってしまったとしても行きたい、そう言って船に乗るんです。その航海の途中、船長が彼を呼びました。大体この辺りがあなたのお嬢さんたちが亡くなった海域です。もう言葉を失うほどの場所ですよね。思い出も未来も希望も全てが飲み込まれた海です。ここで彼は神様を責めることもできました。もちろん信仰を失うこともできた。しかしこの時彼の心に浮かんだのが聖書の言葉だったんです。詩編の46編の1節、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある強き助け、この言葉が彼の心にあったんです。彼は後にこう言っています。 家族を失った時、信仰を失うこともできた。でも神がいたからこそ乗り越えることができた。彼はこの時に状況を理解できたわけではなかったんです。悲しみが消えたわけでもなかったんです。ただ魂の置き場所を神の言葉の上に置いたんです。なぜかわからない、でも神様、私の信頼のすべてをあなたの言葉の上に置きます、そう言ったんですね。その後船の上で彼は詩を書き始めます。今日はその詩を紹介します。 When peace like a river attendeth my way, When sorrow like sea billows roll, Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. 日本語に訳すと、平安が川のように流れる時も、悲しみが大波のように押し寄せる時も、どんな境遇にあっても我が魂は安らかですと告白できる。この詩は後に曲がつけられて世界中で歌われる賛美歌になったんです。これが It is well with my soul という曲ですね。まさに彼の人生においても神と共に生きるとはそれを試されたと思います。でもね、それはね、その信仰とは状況が理解できたから信じることではなかったんです。もちろんその状況があるからこそ信頼できる時もあるんです。でも私たちの信仰の歩みというのはそれだけじゃないってことを彼の人生を通して学ぶことができるんです。信仰とは状況が理解できたからではなくて、すべてが崩れてもすべてを支配し最善に導く神の言葉に自分を委ねる決断であるということなんです。なぜなら私たちの神様は良い神様だからです。すべてを最善に導いてくださるからです。確かにその状況を理解できないかもしれない、でもそれ以降神様、どうかそれを私を最善に導いてください。これが私たちが持つべき信仰ですね。ぜひね、これ今日ね、ちょっと歌ってみたいと思うんですね。1回目はね、英語でね、歌ってみたいと思いますのでね、もし歌える方英語で歌ってみてくださいね。その後に、今度は日本語でね、歌いますので。ちょっとね、彼の状況とかね、思い浮かべながらね。 When peace like a river attendeth my way When sorrows like sea billows Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. 日本語です。安けさは顔をごとく 満すとき、悲しみは波のごとく我が胸満たすとき、すべて安し三上共にませば。もう一度英語でコーラスだけいいです。 It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. 日本語でもう一度コーラス。すべて安し三上共にませば。で、一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちの人生をあなたが大いに祝福してください。私たちの祈りはさまざまな祈りがあります。感謝の祈り、期待の祈り、でももしかすると絶望の祈りもあるかもしれません。なぜこんなことが起きてしまったんだろう。どうかそのような時にもただあなたに信頼を置くことができますように、どうか導いてください。あなたはいつも私たちの必要を満たしてくださる方です。最善に導いてくださる良い神様です。私たちを一方的に愛してくださる愛の神様です。そしてこのすべてを、この地上のすべてを支配する全知全能の神です。神様、今週も、いや今年、去年あなたに信頼していたよりもさらにあなたに信頼し歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。